もうね、6月ですよ。早い。で、まあこのね、もう今年入って6ヶ月、まあ5ヶ月ですか、まるまる5ヶ月経ってさ。で、そろそろね、まあ夏がやってきますよ。もう夏真っ盛り。今日もすんごい暑かったからね。なんで、まあ、てかね、6月の頭、てか昨日の5月の31日の時点で、30度とか超えてたっしょ。これはね、もう夏になったら40度、50度いっちゃう可能性があるから、そうしたらさ、さすがの俺もさ、まあ、なかなか海とかプールとか行かないけど、やっぱ行きたくなっちゃうよねと思って。だからね、やっぱりダイエットしていかないといけないなと思って、まあこのラジオでもね、最近、私ダイエットをね、ちょっとまた始めましたと。まあ夏に向けてね、少しずつ痩せていかないといけないということで、まあ、ダイエットしてるんですけど、ただね、やっぱりダイエット期間中、結構誘惑多いんだよねと思って。やっぱり今週食ったもの、まあ、リストアップすると、ひどいんだよね。串揚げ、ラーメン、ラーメン、マック、マック、ラーメンみたいな。こんなコンボが、まあ、本来、ダイエットしてない時、でもこんなに食わないんだけど、なんだろうな、ダイエットしてるとこういうのがね、出てくんだよね。お誘いがあったりとか。あとやっぱり自分で制限してるって気持ちがあるからさ、それの反発ね、おかしいでしょうよ。いつもだったらだよ。まあ言ってもね、日高屋ね行って、であとお弁当屋さんね、若菜行って、オリジン行って、でそうだな、富士そば行って、ラーメンみたいなぐらいじゃない。まあまあ普通の一人暮らしかなみたいな。おかしいでしょ。串揚げ、ラーメン、ラーメン、マック、マック、ラーメンってちょっとダメだよねと思って。そりゃね、ダイエット始めたって言って、もう2週間経ちますよ。先々週、61キロから始めて、先週、おかしいんだよね。ダイエット始めてんだけど、61.5キロになってんだよね。で、今週、この間の金曜日だね、測ったんだけど、62キロになってんだよ。おかしいだろうと。いや、ダイエットしてるって。ね。で、夏、もうそろそろですから、俺だって今年はさ、ね、俺みたいなのがさ、例えばね、そういう海とかでさ、ビーチパラソルの下でね、なんか椅子平らにしてさ、よくやってるやついるでしょ？片手にジュース持ってさ、チューチューサングラスみたいな。で、こんな俺がだよ。やっぱりその、例えば、まあ持ってると、まあどんなやつでも怪しまれるかもしれないけど、まあ望遠がすごいね。まあカメラとかさ、俺が持ってるとするじゃない。今の状況の俺が持ってたら、これは言われますよ。ね、あ、ちょっとライフセーバーの人とかね、言われて、もういっぱいいろんな人が集まってくるよ。そんで、もう典型的なやばい、ね、このデブ、ね、腹出てると。オタクな感じがすると。で、そんな奴がカメラ持ってると。それはね、で、一人でビーチにいたら、それ通報されますよ。だけど、俺がね、本気を出してダイエットして、もう腹筋とかも割れてバキバキになってるとするじゃない。そうしたらさ、俺がカメラを持ってたらだよ。したら女の子が通ったらさ、ね、それでハメ撮りしてって、そういう懇願をされるレベルになってくるわけじゃない。このデブと、ね、やっぱしこのムキムキと、こんぐらいの格差はあるわけよ。だからさ、やっぱしダイエットしないといけないなと思って。そしたらね、増えちゃう。ね、もう俺もいけると思ったんだよね。ラーメンダイエット。ダメだね。ダイエットとは言ったけどもね、痩せるとは言っていないっていうね。そういうちょっと言葉のマジックにやられちゃうんですけども。まあね。まあなんでラーメンをこんなに食ってたかっていう理由もあるんだけどさ。まあそんなのもね、今日はちょっとおしゃべりしていきたいと思いますからね。今日も1時間ご視聴いただければと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。まあそんなんでね、ちょっとラーメン食いすぎな感はあるんだけど、まあなぜかという話で、まあ俺ね、今日ね、このラーメンの話どのタイミングでしようかと思ってるんだけど、もう先にね、やっぱ喋りたいこと喋ってった方がね、やっぱ何かといいかと思うから、もうラーメンの話最初からするんだけどさ、いやね、ラーメンを、まあここまで言うとまたあれだけど、ラーメン屋をもしやるとしたらね、 また夢物語を語ってるぞこいつって、ね、思ってるかもしれないけど、たまにさその2ちゃんのまとめとか見てると、まあ別にねそんなさが頑張って頑張ってラーメンやってますってわけじゃなくて、市販のものにちょっと手加えてラーメン売ってますみたいなね、これがすげえ儲かってね笑いが止まらんみたいな、そういうねあのまとめをちょっと目にしたことがあって、まあ最近のねレトルトだったりとかそういうのもクオリティ高いからなって、まあそれは納得できる部分あったんだけど、じゃあ実際ね俺もまあ基本的にラーメン好きなんだよね。まあ池袋はラーメン多いですし、あとまあよく行くラーメン屋とかね、好きなラーメン屋とかいっぱいあるけど、でインスタントのラーメンとかもまあ美味しいからさ、まあラーメンはまあ大体まあ週に 2,3 回ね、食ってるからこんな太ってんだけど、ね、だからさ、ただやっぱりそこからね外れてないわけ、いつもねその誰かから提供してもらうラーメンを食うと、ね、この道からは外れてないわけだよね、ずっと。これ良くないなと思ってラーメン作ろうと思ってさ、でまあ言ったらよ、まあ、人間人にね人が遊びに、ね、来た時にさすぐになんかそうおもてなしができるレベルの人に出せるレベルの料理っていうのをいくつか持ってた方がいいと思うんだよね。だからまあ俺言ったら、まあ、カレーは平気だよね。人が来た時にカレー作ったらまあまあ普通のカレーだねって言われるし多分ね。あとはチャーハン、これもいけるっちゃいけると思う。もう少し修行は必要だと思うけど、まあ、チャーハンもいけるでしょうとね。まあみんな誰でも作れんじゃねえかって話かもしんないけど、それでこのねラーメンっていうのもね一つラインナップに加えたいなと思ってさ、それで、まあ、どこから作んのって話なんだけど、まあうちもさそんなにキッチンが広いわけでもないしね、でわざわざ一から例えばね豚骨買ってきてさ、それをねなんか寸胴でとかさ、鶏ガラ買ってきて寸胴でとかさ、そこまではしたくないなと。だけど既製品じゃなくてまあスーパーとか行ってこういうの全部買ってきてうまく組み合わせたら美味しいラーメンできるんじゃないのとか、そのレベルにちょっと持っていきたいなと思ってさ、でそんなんで今週ラーメンを作ってたんだよ。だからラーメン食ってんだよね。まあそれにしてはちょっとラーメンの回数が多いんだけど、まあプライベートで行ってる普通のラーメンもありますし、家で食ってるラーメンもあるんだけどさ、そんでさあのアマゾンさんでね買いましたよ、あの有機食品の、パイタン豚骨スープのね、粉のやつ、粉っていうか顆粒っていうのかな、あのサラサラしてシャカシャカしてるやつね、とあと有機食品、無添加ガラスープ、ね、この2つ買って、で、まあ俺がねちょっと目指しているラーメンっていうのが言ったら熊本ラーメンってやつなわけよ。これは豚骨スープに、まあマー油っていうね、まあ、なんだろうね、ニンニクの焦がし油みたいなが浮いているそのラーメンなんだけど、やっぱこれがね美味しいんだよね。なのでこれが再現できるようになったらいいなと。いつでもねうちにはこの調味料とか全部揃ってるから、ね、普通の酢ラーメン、酢麺っていうの、普通のラーメン用の麺だけあれば、もういつでもね、その、なんか、熊本ラーメンとかね、すぐ提供できるよっていうぐらいにしたくて。で、そんなんで、こういう粉のね、顆粒のものを買ったりとか、あとは、マー油は自分でも作れるんだけどね、家で。だけど、まあ、これもね、マー油も買っちゃおうと思ってさ、これも、マー油の方、アマゾンさんでね、ご購入させていただいて。で、あとは100円ショップとかでね、メンマとかさ、そんなごまとかネギとか、そんなん買ってね、まあ、トッピングすればそれなりに見えるからと思って。で、やったんだけど、難しいね。まあ、配分が、まあ、なんだかわかんないんだけどさ、この、豚骨が苦戦だわ。言っても、熊本ラーメンって、まあ、豚骨ラーメン得意な人、ね、苦手な人いると思うけど、で豚骨ラーメンって、まあ、臭いのがあったり臭くないのがあったりするじゃない、まあ、豚骨なのに臭くないってそれはどうなのって話もあるかもしんないけど、俺匂いきついの苦手なんだよね。だから納豆とかその豚骨、まあ、豚骨も場所によるんだけど、その言ったら家系ラーメンのきついやつとかあるでしょ。その横浜家系ラーメンでもう店入った瞬間にきついやつとか、豚骨ラーメンのところでね、まあ、入った瞬間になんかうんこの匂いするとかさ、そんなんあるからさ、 まあ、匂いきついのちょっと苦手なんだけど、まあうまくねできたらなと思って、で、まあ何度か今試作品作ってるんだけど、どうもね豚骨が臭いんだよ。やっぱり自分で豚骨をね買ってきて、もうハンマーでかち割ってそれを煮出すしかないのかもしれないんだけど、うち火力の弱い IH のクッキングヒーターみたいだからさ、それで寸胴でやったら何時間かかるのと、あと電気代どんだけかかるのって話になっちゃうからさ、難しいなと思って、で結局臭くない分配とかまでね配合してたところ、結局まあまあ美味しいっていうかいいかなって思える段階までなったら、結局もう豚骨の存在はほぼなくなっちゃってきてるんだよねと思って、だからそしたらさ結局は鶏ガラスープにさ麻油が浮いてる感じだからさ、なんか全然ね熊本ラーメンじゃねえぞと思って、だけど豚骨を量多くするともうスープすら飲みたくないんだよね。普通ラーメン屋行ったらね、麺美味しいですよ、具も美味しいけど、やっぱ食い終わった後に最後ちょっとスープ飲みたいなって思うじゃない、ならないもん、スープ飲みたくねえ捨ててって思うからさ、でこれをスープちょっとでも飲みたいなっていう風にさせるには豚骨を減らして鶏ガラを増やすってね、ガラスープを増やすって、まあ、こんなことしないといけないのかなと思って、まあそんなんでね今週ちょっとラーメン試行錯誤でね、まだちょっと普通のラーメンね酢ラーメンの方がねいくつか残ってるから、まあ来週もね、引き続きラーメン研究していきたいなと思うんだけどさ、まあどうやっぱ市販のものはすごいなと思って、市販のものでさあんなちっちゃいパックとかに入ってさ、タレが入っててさ、タレをちょっとお湯でねまあやってみるとだよね、スープにするとよ普通に最後飲みたくなるもんね、あんな配合はできませんよということで、まあそんなまたねラーメン作ったらそのうちツイッターなんかにもね画像の方アップしてね、うまいまず言っていきますからね、やっぱりねまあ男だったら一回ぐらいラーメン屋やってみたいなって思うのもあるじゃん。でもさ豚骨とかさ鶏ガラとかめんどくせえと思って、そしたら裏でこっそりそういう市販で買ってきたさね、そのなんとかの元とかさそういうのをうまく配合して作ってさ、これうまいみたいになってればそれはそれでいいじゃないと思ってさ、でラーメンね、の麺だけ茹でてさ、であとねそって湯を切るときはさツバメ返しとかさ天空落としとかさ、そんなのをやればいいんでしょ、なんかアバンストラッシュアロー、そしてそれに追いついてブレイクみたいなさ、アバンストラッシュクロスみたいなビシャビシャみたいな、そういうのをすればさ壁にバッテンのさもうお湯がねもういっぱいもうひっつきまくもうなんかなるわけでしょ、でそっからもうすごいさまあ話題になるわけじゃない、あそこのラーメン屋さんね湯切りがすごい、アバンストラッシュブレイクしてるって、そういう可能性もあるからさ、まあねなんかうまくやっていきたいなと思って、でそんなんでラーメンねいっぱい作って食ってるから、だから体重増えんだよね、62キロだって結構ヘビーウェイトですよ、164しか身長ない中で62キロで、別に筋肉あるかって言うとそういうわけでもないからね、腹出ちゃってからね、まあどうにかしなくちゃいけないなと思ってるんだけど、まあそんなんで、今日はそんな話がしたかったわけじゃないんですよね、ただ今日話す中で一番面白い話って何かなと思ったらね、ラーメンダイエットねして体重増えちゃう、この話が一番面白いだろうと思って、だからちょっと最初に話しちゃったんですけども、いやそんなんでね、まあ、今日もやっていくんですけど、今日ね一応お便りねお待ちしてますからね、で一応ねお便りのテーマじゃないんだけども、ちょっと欲しいなと思ってね、皆さんの意見を聞きたいなと思って、たまにはねそういうのがありましてちょっと話したいんだけど、まあ私今宅建の勉強してて、まあ、10月にね宅建の試験ありますよ、まあ受かればいいですし、まあ落ちたらまあその時いろいろ考えますけども、まあそんな中ね転職とか考えてる場合じゃないわけよ、宅建の勉強だったらしなさいよというところなんだけどさ、やっぱり日々考えちゃう焦っちゃうわけじゃん、こんな派遣社員でさ33歳今年4歳になっちゃうのに派遣社員でダラダラと、だからねやっぱり気づけばリクナビネクスト見てるわけですよ、で思うのがね結局まあいろんな仕事がありますし、適性があるとかないとかね、興味があるとかないとかいろいろあると思うけど、一つ参考に聞きたいのが、 何関係の仕事に就きたいかとかね、そういうのみんなどういうことを思ってるのかなと思って、だ俺もいろんな仕事を、まあ仕事って呼べるものがね、あるか分かんないけど、今いろんなバイトもあるし、派遣もあるし、正社員もあるしね、日雇いもあるし、いろいろやってきましたけど、でも結局ね、じゃあお前は何がしたいのって言うと、まあ、例えばいろんなのあるよ、事務職がしたいとか、ね、工場で働きたいとか、営業でバリバリやりたいとか、いいのよ、そういうのはいいの、ね、そうじゃなくて何関係、何業界で、ね、そういうものになんか携わっていたいとかね、だから例えばだけど、まあすごくゲームが好きですと、だからゲーム業界で働きたい、で別に第一線でね、開発とか企画とかじゃなくても、もうゲーム業界だったら事務仕事でもいいし、もう何でもいいと、ただゲーム業界に関わって入れられるんだったらいいかなとか、そういうのもあると思う。いろんなアプローチがあるからね、仕事を考えるにはさ。それでじゃあ俺例えば考えて、何関係の仕事に就きたいのかな、何業界に、ね、携わっていたいのかなって考えた時にパッと思い浮かばないんだよね。難しいなと思って、だ例えば俺こうやってラジオやってるから、ラジオ業界なのって言うと、別にそういうわけでもないんだよね多分。まあラジオ業界であればもう決まっちゃってね、ラジオに携わるんじゃなくて DJ ね、これパーソナリティとしてやっていきたい。まああとは、まあ、構成とか企画とかね、まあそういうのは構成作家とか面白いかもしれないけど、まあだからそっち側であって、クリエイティブ側であって、なんかそういう補助に回るとか、そういうのでまで関わりたいとは思わないわけよね。編集とかさ苦手だしね、だからもう喋るとか、その面白いなと思ったことをまあそのラジオに反映させるとか、そういうところだけなんだよね、ラジオでやりたいなって思うところは。で、あとは何やりたいのっていうと、まあ例えばアニメね、好きだからアニメ業界携わりたいなっていうのももしかしたらあるかもしれないんだけど、ただアニメ業界だったら別にね、アニメを作ったりとかね、そういうんじゃなくてもさ、それこそアニメ業界、例えば アニメのでそういう制作会社とかさ、アニメグッズの会社とかさ、そういうところで、さらにそこで事務とかね、そんなんでもいいと思う。アニメ業界に関わっているっていうんで、それはそれで楽しいのかなというのもあるんだけど、まあそんなんで、まあみんなにちょっとね、何業界で、働きたいとかいうことを思っているのかどうかっていうね、ところなんだよね。で、その業界に携われれば、まあ、大体どんな仕事でもいいかなとかね、そういうのもあったら聞きたいなと思って。で、まあこれはね、俺たちがまだこうやって童貞ネットって聞いてるやつらは、まあほぼ8割9割は、まあ独り身だと思うんだけどさ、だこれがね、嫁とか子供ができた時よ、このさ、なんつう夢っていうのかな、こんな仕事につけたらいいなとかっていう夢っていうのはもともとあるかもしれないけど、嫁とか子供がね、できた時に、この嫁と子供と生きていくっていうことが夢になっていくっていう可能性もあるのかなと思って。だからやっぱし結婚してるやつとかっていうのはやっぱし結構現実見てさ、ね、仕事は金を稼ぐためだけの手段として捉えてる人もいるよね。やりがいとかじゃなくてお金っていう部分で。で、じゃあその仕事やりがいあんのな、楽しいのとかって言われても、いやいや、ね、お金稼げるからこれ。で、俺嫁と子供ね、大事だから、そのためにやっぱりお金稼がないといけないから。そういう話はあるよねと思って。だからまあいろんな考え方があるなとは思うんだけどさ、でそれ考えたらさ、あとはもうお金ねが良くて、あと どれだけストレスがたまらないとかさ、あとは待遇がいいとかさ、ね、そういうのになってくるかと思うから、それはそれで一つのね仕事の考え方かなと思うけれども、まあ俺たちはまだね、あの独り身の人多いと思うし、仕事にねやりがいとかもいろいろ考えちゃう、ね、そんなね、まあ人間たちだと思いますから、なんで、まあ、ちょっと聞きたいなということで、お便りお待ちしてます。お便りの方は、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の方は、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらの掲示板、ラジオ用すべその後というね、ところにお便りいただけますか、あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板で、事前であればね、メールでいただければと思います、ね、 こんな話になっちゃうんだよ。俺がなんかいろいろ話したいなと思ってること喋るとさ。だからやっぱしよかった。最初にラーメンダイエットの話でね。それで、その後にこういうね、仕事、ね、仕事の話とかしてさ。で、またパルなんか甘いこと言って、お前ほんとクズだな、みたいな、ね、バッシングが来るのは知ってる。ね、知ってるんだけど聞きたいなと思ってさ。いろいろとね、いろんな業界があるなと思ってさ。どんな業界があんのかなっていうのもあるしさ。まあ皆さんね、どういう風に考えてるのかなって、まあ参考までにね、ぜひぜひ、教えていただけたらありがたいなっていう話よ。で、今日、話したいことは、こういうことじゃなかったんですけどね、ラーメンでも、こういうお仕事の話でもなくてね、一応今週してきたことがあるから、それを話そうと思ってたんだけど、まあそんなに面白くないかもしれないからね、まあこんな後回しになっちゃいましたけども、今週ね、やったことってのが、まあ野球見に行ったんだよね。これ去年も行ってるから、まあほぼ内容的には変わらなくなっちゃうんだけども、親父からね、チケットをもらって、野球のチケットを、3枚もらって、で、よかったら友達とね、行ってきなよって言うからさ。まあ、うちもね、不動産王ですよ。埼玉の不動産王ね。ですから、もうチケットとかはね、そういうのもう俺の手元にね、来ちゃうんですけどね。まあ、出来損ないの33歳の一人っ子がさ、もう、なんか、宅建の勉強してるんだかしてないんだかわかんねえけど、ね、派遣社員でね、くすぶってるから、もうそんな生活してたらお前死にたくなっちゃうだろうと。せめて野球でも見て、なんとかね、生きながらえろってね、そういうメッセージかもしれないんですけどね。まあそんなんでね、親父がね、もうお金がないのに、ね、もう親父の昼飯をね、削って削って、いつも本当は定食食いたいところをね、カップラーメン1個、ね、にしてるかもしれない。それでお金を貯めてね、それで、こうやってチケットをね、3枚、ね、もう、送ってくれたのかもしれないですけどね。まあそんなんで、で、ただ、去年行った時って、これ東京ドームで行ったんだけども、エキサイトシートって言ってさ、グラウンドの中に、ね、普通だったらフェンスとかあったりとかそういうね、ネットがあったりとかして、その裏側でね、見ると思うんだけども、エキサイトシートっていうのは、グラウンドの中に、ね、椅子が設けられてて、ね、シートが設けられてて、そこで見るから、普通にもう弾とかも直接飛んできちゃうしっていうね、そういうエキサイティングなね、シートなんですけども、去年ここ、そういうところを行かせてもらって、で、今年は、なんかね、前よりはちょっと、まあ、いい席じゃないみたいだよ、みたいな、ね、話があって、で、チケットもらってさ、そうなのかと。で、まあ、年に1回ぐらいしか野球行かないし、で、ね、前回、一緒に行った友人とかとも、本当に、この野球の時ぐらいしか会わないんでね。年に1回か2回しか会わない中で、で、多分去年、この野球見た後また会ってないんじゃないかなと思うから、まあこういう機会じゃないとね、なかなか会えないしっていうことでね、その前回行ったまた友人をさ、誘って、またちょっと野球のチケットもらったから一緒に行かないかいっつってね。それで、まあ行ってきたんですけど、これがね、野球ちょっと私最近見てないからわかんないところもあるんだけど、一応今回いくつか試合があって、それをね、どれがいいとか言われて選んだのね。で、どこ戦を選んだかというと、巨人日ハム戦ね。なぜか私ね、日ハムの大谷くんがね、ちょっと見てみたくてね、二刀流っていう子ね、ピッチャーもやるしバッターもやるしみたいな。で、まあすごいんだけどさ、で、この子がもしかしたら投げたらね、それ見たいなと思って、それで、巨人日ハム戦お願いして、で、ただこれ大谷くんが投げなかったとしても、まあ普通にバッターとしてね、打つ可能性もあるし、あとは日ハムだと中田翔もいるじゃない、だからそっちも見たいなと思って、まああんまりね、東京ドームに見に行ってんだけど、巨人よりもなんか中日ハム見たいみたいな、そんなんあってさ、昔だったらよ、20年前とかだったら日ハムとかもう罰ゲーム外れかよみたいな、まあこれ日ハムファン申し訳ないんだけども、巨人が見たかったんだよね。昔は東京ドームで、まあ巨人か日ハムが試合してんだよね。これ日ハムのホームでもあったはずなんだよ、確かね。なので、で、なんか東京ドームね、行って巨人戦かと思ったら日ハム戦でなんだよみたいな、あった気がすんだけど、まあ今は逆転だよね、日ハムの方が見たいみたいなところがあってさ、 で、そんなんで、まあ席はね、まあそんな少し前よりは良くなくてもさ、まあそういうのがちょっと見れれば嬉しいなと思って。で、で、今回、このね、行ったのが5月26日の日ハム戦で、ここがね、この日はね、なんか来場者の人、その、巨人ファンっていうのかわかんないけど、の人たちには、みんなにユニフォームをプレゼントするっていうのがあって、もうドーム内全員なんかオレンジの、なんかユニフォームっていうかね、まあ、着てる人たちばっかりでさ、すげえなと。で、その一区間だけね、あの日ハム応援スペースがあって、そこだけ普通でね、なんかいたたまれないなと思ってるんだけどさ。で、そんなんでユニフォームもらったりとか、あとは今回タオルとかもね、もらえて、なんかいいなと思ってさ。で、まあそんなんで私、こうやって、まあチケットを用意してる部分があったから、まあ気を利かせてくれたんだよね。あの友人の一人がさ、ちょっと、じゃあ俺で、あの、飯とか酒とかね、ちょっと最初出すよってね、5000円出してくれたりとかね、すげえなと思って。まあ、正直、このチケット用意ね、チケット持ってきたのは俺だけど、そのチケットを持ってきてくれたのは親父だからなと思って。俺金出してないんだけどなと思いつつもね、ありがたやありがたやしてさ、それで美味しくね、ビールいただいたりとかしてさ。で、まあ、言ったらよ、こういう野球見に行って楽しみって何っていうとさ、やっぱり、このビールだよね。あの、ビールの売り子のお姉さんとね、まあやりとりするのがね、一番の楽しみかなと思うんだけどさ。ただ俺あんま酒飲めないんだよね。酒飲みすぎると背中痛くなっちゃったりとか、肝臓悪いからさ。だから、まあ、そこをね、どうにかしたいなと思ったんだけど、まあそんなね、まあビールの売り子のお姉さんと話すこともね、ちょっとウキウキしながらね、まあ野球観戦ね、行きまして。で、まあ球場着いてさ、で中入ってチケット持ってね、どの席かなって。前の席より悪いとは言っても、まあ、バックネット裏ではないけども、まあ、結構前の方なんじゃないかなとか思ってたのね。で、まあ、いろいろとさまよってると、なんかないんだよ。指定してある、その、番号のところが、普通のところになくて、何これと思って。で、その中にいるスタッフとかに聞いたら、あ、これ、エキサイトシートですよ、つってね。あっちの、その、ね、グラウンド内に作られてるね、あの、あっちのシートの方ですって言われて、じゃあ、全然変わんねえじゃんと。前と一緒のね、グラウンド内で見れる最強のね、エキサイトシートじゃないですかと。よかったよかったということでね。ただ、あそこは迫力のあるね、野球が見れるんだけど、ただ、弁当を食うのにビクビクするからさ、いつ球飛んでくるかわかんねえんだからね。球飛んできたら、大体ね、もう、プロの打つ球だからね。俺たちとか一撃でね、即死レベルですから。だからね、悠長にね、酒飲んだりとかね、まあしてらんないんですけど。まあそんな中ね、まあでもその方が、野球ってさ、結構眠くなるんだよね。あの、野球ってテレビで見てても眠くなるし、あと球場行っても結構終盤眠くなるんだよねと思って。だからエキサイトシートあたりがね、一番いいのかなというのもあるんだけどさ。そんでエキサイトシートさ、そのエリアに入ってって、で席が3つ空いてたの。でそこ座ったらさ、隣ねの席がさ、女の子2人座ってんのよ。あれと思って、出会いあんのかもしかしてと思ってさ、女の子2人で座ってて、俺たち男3人なわけね。これは来たなと思って。でそんなんで、まあね、ちょっとあの、いろいろとビールとかさ、おつまみとかいっぱい手に持ってたからさ、そんなの整理しながらね、席座ってさ、で座ってちょっと乾杯して少し飲んでたらさ、隣の女の2人組がね、声かけてくんだよ。いや、こんなのありえないでしょと思って。もう、今日は、ね、女の子と喋るぞって思ってたよ、そりゃね。ビールの売り子の女の子と。だけど、これがマックスであってさ、それ以上も以下もないじゃないと思ってたんだけど、あるんだなと思って。隣のね、女の子二人、まあ、結構可愛いというか、美人というか、化粧もちゃんとしててさ、なんか、しっかりしてるんだよ。ちゃんとした女性なのね。ブスじゃねえんだよね。もうブスデブね。ブスデブじゃないんですよ。デブスじゃないんですよ。なんだけどさ。で、これは時代来たかなと思って。で、なんかね、まあ俺はね、ちょうど男3人で真ん中に座ってたから、右隣のね、その男が話しかけられたんだけど、まあ何やら写真撮ってくれませんかと。ね。何、俺たち一緒に写真撮りたいのみたいな。そうではなくて、ね、女の子2人でね、まあこのエキサイトシート座ってるってところをね、写真撮ってほしいんでしょうよ。あとでツイッターとかフェイスブックとか上げるんでしょうよという。 ことでね、でもそれでもね、やっぱりなかなかそんなんで声かけられないから普通ね。だからじゃあね、その俺がちゃんとその友人にね撮って差し上げなさいとね、綺麗に撮ってあげるんだぞということでね、しっかりね写真撮ってあげてさ、でそんなんであれこれはあるんじゃないかっつってね、あの男たちで集まってボソボソ喋ってさ、ね、まあそんなにね悪い印象のやつに頼まないでしょと言ってもさね、そんな中で言ってきたってことはよ、あるんじゃねえかということで、まあ少しウキウキしながらね、でもまあ話しかけることもできずにね、まあ隣で酒とか飲んでたんだけど、そしたらさ1時間ぐらいしたところかな、その女の子2人組がさ席を立ったのよ。でもでちょっと席立ったなーと思って少し立ってから席見たらもう何も残ってないの。普通だったらもう少し何か荷物は置いていかないかもしれないけど、何かしら例えばの、まあ、食べている最中のね食べ物とか飲み物とかそういうのが残ってるはずだと思うんだけど、ないんだよね。あれと思って1時間で帰ったのと思って、俺たちせっかく運命的な出会いしたのになんでそんな早く帰ってんのと思ってさ、これダメだなと思って、でそんな中さ待っててさ、でまあ俺たちもねちょっと一回席立ってでトイレとかちょっと行ってさ、で戻ってきたの。そしたらさ、あの俺たちの席ね、だからまあ女の子が隣に2つ座っててそこが空いてて、俺たちが3人座っててそこも空いてるから一応5席空いてるはずだったんだけど、そこにこの5席のところにあの男と女がね1人ずつ座ってんの、カップルなんだけど多分ね。で俺たちの席にまで侵食してんの、だから女の子の片方の席と俺たちの片方の席を今1人ずつ座ってて、なんだこいつらと思って、で席戻って、あのちょっとここ俺たちの席なんですけど、あすいませんみたいな、横にずれたの多分。まあ荷物とかもね他の席に置いてたから、まあ俺たちのね席のところまで侵食してきたんだと思うんだけど、で俺たちねちゃんと3人指定の席に座って、そしたら結局そのカップルはさっきまでその女性の2人組がいた席に座ってんのね。なんだろうなと思って、でもこのエキサイトシートって結局そのグラウンドの中に入るからね、そこをあのスタッフが結構管理してんの。それであのチケット見せないと中入れないし、だから絶対持ってるんだよなチケットと思って、でね、チケット持ってるんだったらやっぱりちゃんと指定の席座るよなってあって、何なんだろうなと思って、なんで女の子2人は1時間で帰っちゃって、で少ししたら違うカップルがね同じ席に座ってるんだろうなとかってちょっと思ったんだけど、これさもしかしたらからくりがあるのかもしんないんだけど、例えばよ、もともとはこのカップルたちのまあチケットなのかもしれない。ただこのカップルたちは少し仕事とかで遅くなっちゃうから、ね、1時間とかね1時間半とか遅くなっちゃうからその間もったいないじゃん。だからじゃあ最初ね、6時から7時とかね8時とかまでの間は、このチケットを誰かに貸すというかレンタルしますよと、格安でね、まあ例えば1000円とかね1500円とかで1枚、1回お貸ししますと。で8時になったらドームのね前で、そのねチケットをまた返してくださいと、そういうことなのかなと思って、そういうビジネスがあるのかなと思って、とかそのチケットをシェアするビジネスに2時間で例えば1500円とか2000円とかっていうので、で、それが時間経ったら次の人、その時間経ったら次の人みたいなんでやってんのかなと思って、なかなかこのエキサイトシートっていうさグランド内のねあの一席にさなかなか行けないからさ、だからそういう意味でもちょっとね話題作りと、こうやってさやっぱしみんな Facebook とかにさ俺たちこんだけ充実してますっていうのをさ載せたいわけじゃん。もういかに充実してることをするかね、そういうことを考えるとまあ一つネタになるかなっていうので、まあ、そんなビジネスがあるのか何なのか分かんないけどね、まあそんなのがあったりとかしてさ、でまあそんなんでね、普通にまあ野球はね、まあ不思議ながらね、まあ横は不思議だなと思いながらもね、普通にまあ野球見てて、まあホームランが出たりとかね、まあいろいろと沸き立ってるから面白かったんだけども、でまあね、お酒もでどんどん進んでいきますから、ビールもおかわりをしないといけないと いうことで、ね、ちゃんとビールの売り子の女、ね、女性の方来ましたから。で、注文、ね、おかわりしようかなと思ったんだけど、またさ、俺が席がさ、3人ね、男座ってる中で真ん中だからさ、結局端っこのやつがね、まあ、ビールの売り子のお姉さんとね、お話しするわけでさ、俺、結局喋れなかったんだけど、ただね、ここはちょっといいところ見せたいと思ってさ、まあ、ビール高いのよ。1杯800円とか。もう、ちょっと破格だなと思って。でも、別にね、ここは、俺もお姉さんにいいところ見せたいから、800円全然いいよって思ってさ。で、3人ね、おかわりだから、3人で、3杯20しと、2400円ですと言われるわけ。でさっき友人に5000円出してもらってるからなと思ってね、申し訳ねえと思って、ここ俺出すよってさ、それで、じゃあ2400円だったら、じゃあ細かいのないから、じゃあ2500円ってね、2500円渡して、で、ビール3つ来て、で、お釣りが来ないっていうね、おかしくねえと思って、もう、お姉さんと喋れないし、ねえ、お釣りも返ってこないしってね、おかしいなと思って。で、せめて100円お釣りもらった時にお姉さんの手にちょっと触れるぐらいのことあってもいいんじゃないの？高いね。ビールね、買ってるんだから。って思ってるんだけど、おかしいんだよね。ビールは薄いし、高いし、お姉さんとは喋れないし、100円返ってこないというね。そんな、ね、悲しいね、ビールのね、お話なんですけども。まあ、そんなんでね、まあ、なんだか不思議なね。まあ、野球観戦なんだけどね。まあ、そんなんで、まあ、普通に、野球観戦楽しんで、まあ、結果ね、まあ、ホームランもあったし、あとは、最後、さよならホーム、さよならか。9回裏で、最後点数入れて、そこでさよならとかね、あったりとかしてね、まあ、なかなかね、いい感じだったんだよね、と思って。で、ただやっぱし帰り、まあ、オチってのはあるもんでさ、私最近休みの日っていつも天候が良くないんだよね。で、ただその日は野球ね、結構天候良かったの、朝。昼間ね。で、球場ね、出たところでね、もう雨がザーザーですよ。横殴りの雨がザーザー来ててさ。やっぱり休みの日は雨降んだなと思って。何なんだろうなと思ってさ。まあそんなね、まあ休日、充実した休日ね、ちょっと送ってますんでね。やっぱり、こうやってね、まあ、ラジオパーソナリティをやってるとさ、ま、いろいろとね、ネタがやっぱり降ってくるな、ということでね。まあ、結局、こうやってね、エキサイトステージ、ね、なかなか一般人いけませんから。俺ぐらいのね、ちょっとハイセレブな感じじゃないとね、まあ、なかなかいけないんですけどもね。ただやっぱりね、最後は土砂降りで締められるっていうね。そんな感じでね。まあ、悲しかったんですけど、普通に悲しかったのは、100円のお釣りが返ってこなかったのがね、やっぱし俺ぐらいのセレブになってくると痛いな、っていうのがあってね、悲しかったんですけども。まあ、そんなね、今週のお話だね。じゃあちょっとね、お便りいただいてるからね、読んでいこうかな。お便り、ラジオネーム小山さん。パル内藤さん、こんばんは。ダイエットをするのはやめてください。ジローやパンチョなど、大盛り系の話、結構楽しみにしてます。ちなみに僕はパンチョでナポリタン 1500g に挑戦しましたが、3分の1でギブアップ。残りを持って帰りました。パルさんもぜひ挑戦してくださいね、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。このパンチョ。まあ、パンチョっていうのは、パスタ屋さん。まあ、パスタ屋さんっていう響きじゃないね。スパゲッティ屋さんっていうのがやっぱ正しいかなと思うんだけどさ。で、ナポリタンとかね、出してるんだけど、いや、これ、1500g とかに挑戦できるっていうシステムがまずすごいし、で、結局ね、3分の1でギブアップして、で、残りを持って帰れるっていうのがすごいね。最近飲食店ってなかなか持って帰れないじゃない。衛生面とかさ、いろいろあるから。ね、さすがパンチョっていうところなんだけどさ。まあ私もね、ダイエットとか、まあやってますけどね、ご安心いただければね、いいかなと。まあさっきもね、お話しした通りね、もうひどいもんですからね、もうラーメンとマックってね、もうこういうので生きてますからね。まあ全然ね、大丈夫なんですけどね。ただまあダイエットっていう部分で、じゃあお前本当に食ってばっかりじゃねえかよって言われると、私も心外なんでね、ダイエット言ってるだけじゃねえかと。ちゃんとやってますよと。もう今週はチャリ乗ってるから。もうずーっとここ、まあチャリ4月の頭ぐらいに来てね、もう6月頭だから2ヶ月ぐらい経つ中で、正直チャリ4回ぐらいしか乗ってなかったんだけど、この2ヶ月間で。ただ今週、もう4回乗ってるから。だから、2ヶ月間で乗ってた分をもう1週間で凝縮してまた乗ってるからね。 今週、ね、そんなんで、まあ、言ってもね、まあ、距離的な問題とか時間の問題とかもね、そんな大したもんじゃないんだけどさ、だいたい1時間前後とかで、まあ、20キロ前後ぐらいを、まあ、今週はね4回走ってますから、そりゃあね私もまあ、ダイエットを宣言してもいいんじゃないかなと思うんだけどさ、だから食った分走りましょうというところなんだけどね。でなんで俺がねあんまりチャリ乗ってなかったかなっていうと、一つ問題としてサドルがさ硬いんだよ。で結構かっこいいサドルなんだけどさ、いいサドルだと思うんだけど、硬くて硬くて、で俺ケツのさ骨っていうのかなが結構出てるっていうかさ、だから痛いんだよね乗ってて。本当に5キロ10キロ乗ったらもうすごい痛くなっちゃうお尻が。だから乗りたくねえなーっていう気分になっちゃうのかなと思って、だ少しでも快適にしようと思ってね、今週 Amazon さんの方でね、まあ、注文したんですけども、これがねメーカーがタイオガっていうねところの、ジェミナスオーラブラックコンフォートサドルっていうね買ったの。これ Amazon で一番売れてるサドルで、2980円の、まあ、安いサドルなんだけども、まあ、かなりクッション性がいいと。でそんなんで買ってさ、でそれつけてさ走ったらこれがねいいんですよ。もう今までケツが痛いな痛いなって、もう乗りたくないなって思ってたのが、あら不思議、サドルに、ね、今までサドルにケツをもう全然乗せたくなかったの。もう立ちこぎしてて、わ座りたくねえな、いてんだよなってなってたのに、もう真逆だよね、座りたい、ね、あのなんか感触をまた味わいたい、ね、もう高級な、ね、ソファーのようだって。そんなんでさ、まあ、ケツが痛くなくてね、そんなのがあったから、まあ、週4もね走れたっていうのはあるんだけどね、まあ、これでねあの快適なね、まあまあ、チャリの空間ができましたからね、また来週からもねもうガシガシ乗っていって、もういくらラーメン食ってもね痩せていくようなラーメンダイエットね実現できるように頑張っていきたいと思うんだけどさ、あとちょっとねチャリの話で合わせてちょっとお話ししたいなと思うのが、私ねチャリ買った時にね、今回はビンディングシューズとビンディングのペダルっていうのを買ったって話したんだけど、普通のペダルってねママチャリとかについてるペダルってまったりだと思うんだけど、まあこのビンディングってやつはさ、まあ、ちょっとしたところはねまあ、盛り上がってるとかそんなのあってさ、そこにその専用のシューズでねカチャってはめることができて、まあ、シューズとペダルをね合体することができるんだよね。いやそれをすることによってまあチャリ漕いでてもね、ペダルを漕いでてもまあこうやって足が外れないとか、あとは基本的にはねこうやってペダル漕ぐときって押す力がそれしかないんだけど、もう靴とペダルが合体してるから、その引く力ね、引く力もまあできますよということでね、なかなかいいペダルなんだけどもさ、俺あんまこれ好きじゃないんだよなっていうのは少しあって、つうのも俺結構ねやっぱ街乗りっていうか、私都内で走ってるから信号とかも多いからさ、何かと足つくんだよね。でちょっとした危ねえなって思った時も足を地面についたりとかしてちょっと緊急回避したりとかあるから、これ足がさがっちりはまってるとさ、何かあった時怖えなっていうのがあって、っていうのと、あと靴ビンディングシューズっていうのを買ってたんだけど、これがちょっとワンサイズちっちゃかったんだよね。だからなんかその靴履きたくないしっていうのもあって、危ないしね、そんなのもあってね、なんでまあいろいろとね、まあ、こうやって乗っていくとね分かってくることもあるので、まあ本当はね効率的に乗るんだったらビンディングシューズビンディングペダルを使ってねで乗った方がいいと思うんだけど、まあ私ちょっともういいかなとね、私の乗り方としてはビンディング使わなくてもねいいのかななんていうことでね、ちょっとペダルをね交換しようかななんてね思って、で普通の靴でね走ろうかな。ただ紐ついてる靴とかだとやっぱりね走ってるとねまあいろいろと車体にねその紐がぶつかったりとかしてねうるさかったりとか危なかったりするから、まあそこだけまあ紐のついてないね靴なんかを買って普通に乗ろうかなとね、そんな風にちょっとね最近まあチャリ乗りながらね思ってるかなってところだね。じゃああとねお便りいただいてるからねお便り読んでいきたいと思いますよ。 ラジオネーム、どっから読もうかな。ラジオネームが、トムさん、今は SE をしていますが夢は放送作家ですというね、お答えいただきましてありがとうございます。今日のね、まあ、お題というか、どんな仕事つきたいか、何関係の仕事につきたいかとかね、どんな業界にね携わっていたいかと、ね、そういうところで、ね、いただきましてありがとうございます、ね、やっぱりみんな今の仕事はこういうのしてるけど、ゆくゆくはこういうのしてみたいあるんだよね。やっぱりね、放送作家いいよね。俺も放送作家とか憧れるんだけどな。まあ、個人的にはよ、自分で話すよりもこうやって裸足のネタを考える方が、まあ、得意というかね、あると思うんだよね、そういうのもね。だもしかしたらね、今日俺がこうやってメモ帳にね、いくつかね、まあ、ネタじゃないけどもさ、喋ろうかなって思ってることをね、つらつら書いてあるけどさ、これも俺が喋るとこんなレベルだけど、もしかしたらもっと面白い人がね、喋ったらすんごい面白くなるかもしれないじゃない。だからねと思うと、まあいろんなね道があるのかなって思うんだけどさ、まあそんなんね、まあただ夢はね、やっぱり夢って言ってるだけだとダメだから、何かにね、そこに向かってやっぱ走んないといけないんだろうなと思ってね。ただね、こういうのになりたいなと思っても、そこに行き着くまでのねルートがよくわかんなかったりするからね。まあ私もね、どうやってね、なんか夢とかあったらね、そこにね、まあ行けばいいんだろうなって、そんなことをね考えたりしますけどね。まあ、ぜひぜひトムさんはね、 SE しながらちょっと放送作家ね、なれるようにね、頑張ってねいただけたらと思います。ありがとうございます。あとはラジオネーム、ラジオネームキョロマルさん、パル内藤さん、こんにちは。今日は久しぶりに生で聞いています。先日僕の好きな人が結婚したという話を、友達から聞いてショックでしょうがなかったですという、ね、お答えいただきました。ありがとうございます。いやー、ショックだね。好きな人がね、やっぱし結婚したって話はね、結構ボディーブローきますから、きついかなと思いますけど、まあこれはね、まあ1年2年経ってね、もうちょこちょこ思い出すと思うんだけどね、それを思い出して慣れて、で、まあ2年3年経ってからかね、うん、まあ大丈夫になってくるっていうところかもしれないけどね、やっぱり好きな人がね結婚したって話はね、結構来るよね。ああそうなんだってね、でたまに思い返しちゃうみたいな、ありますから。まあまあ男はねしょうがない、女はこの切り替えが早いですけどね。よく言うのが、女は上書き保存、男は別名で保存っていうね、そんな話聞きますからね、まあ、しょうがないんですけどね。まあまあそれもね、人間の深みがまた出ますから、まあ、失恋したわけではないけどもさ、やっぱりそういうね、好きだった人がね、他の男とね、なんかそのカップになってしまうっていうのはね、悲しいところですけどね。まあ、そこからね、立ち直った時、ね、さらに、ね、もう素敵なね、人間になれるんじゃないかと思いますからね。まあ、ショックを受けてね、いても仕方ないですけどね。まあ、今はね、それをね、噛み締めて、ね、一回り大きなね、男にね、なっていこうじゃないかというね、そんなところですよね。あとは、ラジオネーム、山猫舞台さん。パルさんこんばんは。最近宅建に興味が出てきた僕なのですが、パルさんはどこの学校のテキスト使ってますか、またいくらで購入したかを教えてくれたら幸いです。今日は久しぶりに生で聞いています、放送頑張ってくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、やっぱりね、宅建はね、まあ難しいなって思うんだけどさ、独学でやると難しいなと思うけどね。でよくテキストね、何使ったらいいのとかって話あると思うんだけど、で独学の人がよく多いのはそのね、本屋さんで売っているやつで、なんか宅建なんとか、ね、まあ大体のテキストみんな宅建なんとかなんですけどね、もう私ちょっと言葉出てこなくてね、どんな名前だったかわかんないんだけど、まあそんなのもありますけどね、売れてるやつ、なんか多分表紙がメガネの漫画みたいなあれでしょ、わかんないけどね、まあ書店に行ったらすぐあると思うんですけども、で私使ってるのはレックっていう会社のね、会社っていうか、その学校、前にその1年目勉強したのがレックってところ行ってね、勉強してたから、まあその時のね、話とかね、そのテキストとか使いながらね、やってたから、まあそこで分かりやすいかなっていうところでね。で、レックの、問題集とテキスト、両方とも一応持ってるんだけど、ちょっと金額がね、今手元にないから分かんないんだけど、多分、テキストが1冊2500、2000円ぐらいかな。で、3冊あります。権利関係と、 宅建業法と、あと法令上の制限が、一冊ずつで各路2000円ぐらいで6000円ぐらいするのかな。あとテキストの方が、これも3種類あって、これも1500円から2000円ぐらいからすると思うんだよね。だからまあ全部で1万円ぐらいかかっちゃうかなと思うんだけど、まあ別に俺はね、もうテキストとかなくてもいいからさ、問題集だけでいいから、まあ1500円かける3とかね、まあそんなのを、まあ、ずっとやってるかなってところなんだけどね。まあもしよかったら、あの私2年前のね、あのテキストとかね、そういうのはまだ残ってるから、もしよかったらね、差し上げますけどもね。まあ古いからね、法律ってどんどん変わってくからさ、まあそれがいいのか悪いのかわかんないけども、まあ、まあまあでも、ただ私はこのレックっていうね、ところの学校が出してるやつを使っていて、まあそこそこ分かりやすいかなと思うから、もしよかったらね、ちょっと試してね、見てはいかがかなと思います。あとはラジオネーム天正さん、パルさん、このラジオはリスナーと共に成長していくものにしていってほしいです。チンコの皮を少しずつ、剥いていき、最終的にズル向けになれるようにしてほしいです。まあ具体的には何すればいいかわかんないんですけど、お願いしますっていうね、お答えできました。ありがとうございます。もうチンコの話を勢いだけでしているっていうね、そんな素敵なメールなんですけどもね、ありがとうございます。まあそうだよね、やっぱりこのラジオ、まあ5年もね、5年ちょっとやってますと、やっぱ小学生だった子がね、高校生になってるとか話を聞くとさ、もう成長してるんだなみんなってあるからね。そうするとやっぱりチンコね、もうチンコで表すと、皮をね少しずつ剥いていって、最終的にねズル向けになると、そういうことだからね。まあみんなで成長していきたいね。ただもう俺は小、もういつからかな、3歳の頃からズル向けだからね、もう割礼されてますからね。皮膚科に行った時にね、皮膚科の先生に、あれまだ皮かぶってんだ、じゃあ剥いちょっか、ブリーみたいな。で、その日からね、ズル向け赤チンポなってますからね。本当に小学校の頃とかね、チンコを出すのがね、恥ずかしかったんですけどね。まあそんなのもありますけど、ね、急にそうやって成長しちゃう人もいますけど、やっぱね、ちゃんと徐々に一歩一歩ね、もうチンコの皮を剥いていってね、で、最終的にね、ズル向け赤チンポになりたいなと。ね、そんなラジオを目指してね、生きるようにね、みんなでね、成長していける、ね。そんな感じで頑張っていきたいですね。では、あとラジオネーム、ガオガイガーさん。パルさん、こんばんは。突然ですが、僕は転職を決意しました。まだ入社して2ヶ月、経つかどうかなのにです。もう耐えられません。せめてゴールデンウィークに休みがある会社に行きたいです。パルさん、どっちが早く転職できるか競争ですね。うふふってね、答えていただきました。ありがとうございます。早いぜ、転職。でも、やっぱり転職ね、を決意するには、それだけの理由がやっぱしあるよねっていうね。こうやってお便りとかね、毎週、ね、私ね、こうやってなんか、新しいところに転職しましてと、ね、まあ、就職しまして、こんな感じなんです、辛いですというね、そんなお便りいただいてますけど、やっぱ聞いてるとさ、きつそうだもんね、本当にね。まあ、ブラックなんですかね、今流行りのブラック企業なのかどうかわかりませんけど、まあ、ね、辛い。それで精神が病んじゃって、復帰できないっていう風になってしまうと、それこそ人生アウトだからね。まあ、もしかしたらそれもね、ぬるいって言われるかもしれないけど、これを決めるのは自分だからね。やっぱりいくらぬるかろうがなんだろうが、もう本当にやばいって時はあるからね。俺も昔某ね、ケーブルテレビ会社、大手ケーブルテレビ会社でね、コールセンターで働いてたことが半年間あるんだけど、いや本当にやばかったんだよね。ちょっと生命の危機を感じるレベルだったね。親父に泣きついちゃったからね、すまんっつってね。そんなのもあったから、やっぱりまあそれも状況的にはぬるいって言われるかもしれないんだけど、じゃあ、ね、お前がいくらぬるいって言ったところで、じゃあ俺が死んだ時にお前どうやって責任取るのって話だからね。そう考えると、ね、自分の限界を決めるのは自分じゃねえとかって言ってるアホがいるけど、ね、自分だぜっていうね、死んだら終わりだぜっていうねところだから、まあ、最悪ね、こっち来なさいよと、ね、派遣社員っていう道が残ってますよと。派遣社員だったら40まではなんとか食っていくことはできるから、でそれまでに宝くじ当てればセーフだからってね、ゴミ発想なんですけどね。でもまあまあ普通に、まあ無理はある程度した方がいいと思うけどね。 俺も無理してた時期もあるからさ、そりゃさ、ね、毎日朝来てさ、終電、まあ、逃してタクシーで帰るっていうのね、毎日やって、ね、残業100時間とかザラでさ、サービス残業出ないとかあったけど、ただそういうのはなんだかんだで乗り越えられたんだよ。ただその某大手ケーブルテレビ会社のそのコールセンターは半年も持たなかったんだよね。だから人によって何がきついかって違うからさ。だからやっぱりね、命を絶ってしまう前にね、転職した方がいいかと思いますからね。本当に心のね、健康っていうのは、ね、ちゃんと保たないといけないですからね。なんでちょっと転職ね、活動、まあしてね、ちょっと勝負しましょうかね。ただ私、転職するのは本当にここいいなっていうのがない限りは、おそらく10月のね、宅建の試験終わるまで転職しないと思うから、まあそれまでにね、先に転職活動をねしてね、成功したらね、またお便りねいただけたら嬉しいかなと思います。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム、リスさん、パルさん、こんばんは。明日から新しい会社に入社します。緊張、してましたが、ドラゴンボールコラボに今は緊張しています。まさか入社日と被るとはってね、お便りいただきました。ありがとうございます。明日入社ということでね、ちょっと頑張っていただきたいんですけども、やっぱり入社する日って緊張するよね。だってさ、知らない人ばっかなんだ。で、そこで紹介されるじゃん。じゃあ今日からね、入社するね、〇〇くんです。じゃあちょっとね、〇〇くんみんなにちょっと挨拶してとか、おーいと、無茶ぶりかよみたいなね。いや、ちゃんと挨拶するの分かってたでしょみたいな。あるけどさ、そこでさ、やっぱ滑るわけじゃん。ね、滑り倒すわけじゃん。で、なんかあいつやばくねつって。ね、なんか最初からなんか、オナニーの話し始めたんだけどみたいな。隣の部屋から喘ぎ声聞こえるから、それでオナニーした話してるんだけどこいつみたいな、キモいみたいな、あるかもしんないから。だからね、やっぱり最初の挨拶大切かなと思うからね、まあ緊張しないように一杯引っ掛けてからね、まあ仕事行っていただいた方がいいかなと思うんだけども。そして、ね、そんな入社日にね、まあまさかね、被るとは思わなかったということで、ドラゴンボールコラボ、ね、何の話かっていうとね、今私よくやってるパズドラっていうね、その携帯ゲームありますけども、これがね、ドラゴンボールとね、コラボしたんだよね。で、それのコラボが、今日から、多分もう始まりましたね。今日の0時00分からコラボ始まりということでね、私もラジオ終わったらね、もう速攻でパズドラ起動するんですけども。もうちょっとまずいかもね、今までもう500日オーバーね、パズドラやってますけども、ちょっと、課金しちゃうかもしれない。さすがにドラゴンボールが絡んできちゃうと。やっぱしなんだかんだでドラゴンボールって神じゃない。言ってもさ。だからね、やっぱちょっとお金を課金してしまう可能性あるけど、500日やってきたとしたらさ、もういいでしょうよ。ねえ、もういい。毎月5000円課金してたと思ったらさ、っていうことで、ここで20万ぐらい課金したっていいわけじゃない。言ったらさ。だからまあ、そんなにしないと思うんだけど、2万ぐらいしちゃうかもしれないね。そしたらすいません、無課金兵じゃなくなっちゃうんだけどね。それでもね、ちょっとドラゴンボールって言われたらね、私もいろいろとガチャを回したくなりますからね。まあその辺もね、まあ、パズドラね、まあちょっとね、飽きてきたというかマンネリしてきたところもちょっとあったからね、ちょうどいいタイミングでね、こういういいねコラボを、ね、してくれたなと思って、まあラジオ終わったらね、もうガツガツねやっていきたいと思いますけどもね。あとは、ラジオネーム。どれかな?ラジオネーム、もぬけの殻のお尻ナナさん。パルさん、パズドラ強すぎ、ワロターっていうね、お答えできます。ありがとうございます。先日ね、もぬけの殻のお尻ナナさんね、私、パズドラね、フレンドをね、登録させていただきましたからね。それで、ま、多分始めたばかりなんでしょうよ。だから私がね、強く見えるのかもしれないけど、俺よりもかなり強い人いるからね。正直、このリスナーの方でもとんでもないランクの人がいるからね。まあ今も聞いていただいてるかどうかわからないんですけどもね、ちゃんとリスナーですってね、申請してもらってね、でフレンドになった方、とんでもない人もいますからね。まあそんなんで、ね、私なんて本当にね、四天王の中では最弱の部類なんでね。まあそんなんでね、まあなんかわからないこととかね、初心者とかね、まあランクこの辺なんだけど、この辺の人はどうやっていったらいいのとかね、 そういうのがあったらね、言っていただければアドバイスとかできますから。まあ、言ったら、ランク70まではすぐ上がる。てか上がる方法があるんだよね。スタミナが半分のね、時があるから、そのダンジョンがね、その時にやりまくるというのがあるんで、それちょっと検索すると、効率いいランクの上げ方みたいな、言うと、検索するとね、ランク1からランク70まではこうやってくださいとかね、あるから、それで100ぐらいまではパーっといくと思うからさ、で、逆にランクをガッて上げちゃってから、ゲームを楽しんだ方が多分いいかなと思います。ちょっとね、試してみてください。じゃあ、あとね、私、ちょっと喋りたいこともいくつかあったりとか、今日コーナーもしたいんだよな。どうしようかな。コーナーしたいから、ちょっと、じゃあ一個、話したいこと話して、それで、行こうか。ね、コーナー。他喋りたかったことが、そうだな。じゃあ、お便りにしよう、お便りね。うん、それがいい。お便り、読んでいきたい。ラジオネーム、トムさん。パルさん、こんばんは。パルさん、は9月に行われるオードリーのオールナイトニッポンのイベントに行きますかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。行きたい。あのね、俺なんだかんだで、やっぱりまだね、伊集院光さんのラジオとオードリーのオールナイトニッポンはね、まだ聞き続けてるんだよね。まあ、一時オードリーの方は、まあこれ聞いてる人しかわかんないからあれなんだけどさ、まあ、土屋隆之がね、ちょっと、地元に帰っちゃったあたりから少し聞かなくなっちゃった時もあったんだけど、まあ、結局まだね、なんだかんだで毎週聞いてるからね。で、やっぱりね、春日さんがボディービルをさ、挑戦してさ、もうバッキバキになってたでしょ。あれ見たいんだよね、リアルで。なので、オールナイトニッポンのイベントに行ったら、それ見れる可能性が結構高いっぽいから、ちょっと行きたいなと思ってね。で、なんだかんだで初回からね、まあほぼ、まあ8割方聞いてるからさ、だから行ったら楽しめるかなと思ってね、ちょっとその辺ね、またそんなん行ったら、でも9月だよね、ちょうど宅建ねの試験の1ヶ月前なんだけど、まあ週に1回ぐらいそういうね、まあ羽目を外してもいいかなと、ね、その代わりその週ね、もうがっつり勉強しましょうと、でその日だけ遊びましょうみたいなすればいいのかなと思うから、まああまりね考えずにね、行きたいことはね、行きたいところには行って、やりたいことはやろうかなと思ってるんでね、多分オードリーのオールナイトニッポンのイベント行くと思います。
同系ネットアットネトラジ、
それではね、コーナーやっていきたいと思います。学会で発表の予定は未定のコーナー。というわけでね、皆さんこんなコーナーがあったかどうかすらもね、覚えていらっしゃらないと思うんですけど、まあ人間生きていけばね、いろんなことを、ね、発見するんだよね。で、発見したこと、まあ大体私学会ので発表の方をさせていただいてるんですけども、まだその発表する前のね段階で皆さんにね、ここでラジオで、ね、紹介しておこうということで、まあここで紹介した後でね、学会に発表するかどうかっていうのはね、ちょっとまあ予定は未定なんですけどもってね、そんな感じでね、今週発見したことをね、ちょっとご紹介していくコーナーなんですけども。あのね、これは来てるね。やっぱりね、このコーナーで喋ることはね、まあ、ほぼ、9割の人にはね、響かないと思うんだけど、1割の人には、もしかしたら目から鱗なね。お、ほんとそういうことか、みたいな。あるかもしんないからね。ちょっと、期待して、ね、いただいてもいいかなと思うんですけども。ね、ただ1割の人。いや、0.5 割の人もね、もうそんぐらい少ないんですけどね。あのね、俺、仕事が遅いんだよね。別に、仕事が雑っていうわけでもなくて、仕事が超絶できないのっていうわけではなくて、仕事が遅いっていう表現が一番合うんだよね。だから、本当にお前ほんと仕事できねえなっていうよりは、お前仕事おっせえな、ほんとっていうイメージね。だから、まあ、もちろんね、仕事早くて正確なのが仕事できるって言うんだけど、まあね、だ意見だって求められるっちゃ求められるよ。ただ、ね、仕事が遅いだけだからね。でもこれって本当に良くないの。 ね、もう本当に仕事が遅いっていうことが、まあちょっとね、やっぱ悩みってなっててさ、どうしたらいいのかなーって、まあ日々悩んでるんだけどさ、それでちょっとふと思い出したことがあって、俺昔ソロ版をね、ずっと習ってたの。小学校1年生からなんだかね、中学生ぐらいまでやってたのかな。ね、あんまり目は出なかったけどね、一応頑張ってやってたんだけどさ、で結局は日商の2級までしか取れなかったんだけど、まあそれはそれでね、置いといて、でソロ版の試験とかっていうのはね、例えばまあ大体がまあ20問あったら14問正解してれば合格なの。だから100点中1個 5点だとして、14問で70点取れれば、まあ、合格っていうのが、まあ、大体のルールなんだけどさ。で、10分間で20問やるの。だから、本来だったらよ、もう10分経った時には20問終わってて少し見直ししてるぐらいっていうのが、まあ、皆さんのスピードなわけよ。だけど、俺はさ、やっぱり遅いんだよね、そういうのが。だから、合格のギリギリのラインが14問合格なわけなんだけど、俺いつも終わるのって14問とか15問までしか終わんないの。あと5問は手つけられないのね。それで全部14問が正解してて70点で合格とか、そんなんばっかなのね。だから本当あの頃から遅いんだなと思って、なんかやることが、ただで正確っちゃ正確だから、その仕事がね、計算ができないとかね、どうしようもないってわけじゃなくて、一個一個丁寧すぎて時間がやっぱしかかりすぎちゃうところがあるんだなと思って、でもなんでなんだろうと思ってさ、これってなんかあるよなと思って、この今仕事が遅いっていうのと、ソロ版ね、本来20問10分で終わるところが終わんないね、そこまで手がつかないっていうことはさ、ちょっとおかしいよねと思って、でいろいろ調べた。でそれでちょっとこれかなっていうのがあって、でそれがね、今日のね、その学会で発表予定の話なんだけど、あのね、多分なんだろうな、少しずつやっぱ生きていく上でどんどん慎重になってる部分があると思うんだけど、例えばよ、まあ基本的に間違っちゃいけないから何事も確認が多かったりするんだけどさ、例えばまあ学校とかでね、あの先生が黒板にいろいろ書くじゃない、でノートに写すじゃない、これ写し方ってみんなどうだったかなっていうのもちょっと振り返ってもらったらいいかなと思うんだけど、まあ先生がこうやって文字書いたりとかさ、ね、絵書いたりとか文書いたりとかいろいろするけど、結局そこでノート写すときに、どういう風に読み取ってノートに書いてるかってところなんだけど、まあある人はね、その先生が書いた文ね、その一文を丸々ね、パーッとその黒板見て、それを一回でね、ノートに写すって人もいるだろうし、それともその文脈で分けて覚えて書いて覚えて書いてする人もいるだろうし、もしくは文脈じゃなくてもっと単語ね、単語で単語を見て書いて、また黒板見て単語を見て書いてねっていう人もいるだろうし、でもしくは一文字一文字ね、単語とかじゃなくてね、その言葉じゃなくてもう文字一つ一つで見て書いて見て書いてってする人もいると思うの。で、俺はさすがに一文字一文字を見て書いてたってわけではないと思うんだけど、多分多くても一単語とかを見て書いてたから、ノート取るのも遅いんだよね。そんなのも思い出してさ。で、これって仕事でも一緒なんだよねと思って。例えばね、なんか、そうだな、電話番号とかさ、お客様の電話番号とかを、まあ、ちょっと書かないといけないとかいう時に間違っちゃいけないからっていうことで、俺結構一文字一文字書き写すところがあったの。っていうのも過去に一回ちょっとまあ間違ったこともあったからね、やっぱ慎重にどんどんなっちゃったのかなと思うんだけどさ、だからまあ気づかないうちにそういう風になってたんだけど、一文字一文字書き写してたの。したらさ、考えればそうだよね。例えば電話番号、携帯とかだったら3桁090の、まあ、なんなんでさ、3桁、4桁、4桁があるわけじゃない。そしたらさ、11文字があるわけでさ、11回さ、例えばパソコンの画面でね、チェックして紙に書いて、チェックして紙に書いて、11回上見たり下見たりとかするわけでしょ。 バカなんじゃないのと。ね。まあ、一発で覚えられる人はそれはそれで一回で済むしさ。もしくは、まあ、せめてだよ。3個に分割されてるわけだからさ。090パって書いて。で、あともう一回。ね。真ん中の4桁書いて。で、4桁書いて。123って。3回で済むところがさ、11回ね。上下上下してるって。バカなんじゃないって。これが遅い原因なんじゃないかなっていう話なの。で、これは、今ね、一つの例しか挙げてないけど、じゃあ黒板だってね、さっき言ったそうなんだけどさ、やっぱり先生が書いたね、文を、さすがにね、そのまま覚えて書くっていうのは、逆にちょっとしんどいと思う。間違っちゃう可能性もあるから。だから、まあ文脈だったりとか、あとはまあちょっと自分の知らない漢字とかもね、あるかもしれないから、覚えてないやつとかね、書けないやつとかもあるかもしんないから、せめて単語だよね。一文字一文字書くんじゃないで、単語。で、書くようにするとかってすれば、やっぱりそこでさ、で、覚えられるところはね、文脈とかで覚えて書いちゃうのがいいと思うからさ。そうするとよ、全然変わってくるよ。で、こういうのが、本当に積み重なってるなって、なんか、何事にもね、って思うから、本当は、物事って間違えちゃいけないことが多くて、なんかすごいビビっちゃって、なんか気づいたらそんな風になってるのかもしんないけど、なんか一つ一つ、例えばね、見比べてとかってなくて、やっぱし、ちょっと塊で覚えたりとか、塊で見比べたりとか、することによって、時間もね、削減されるし、で、やっぱり、その、なんかな、難しいところなんだけどね。それをすることによって、一つ手が止まっちゃうんだよね。やっぱり、行為がさ。で、そこからまた思い出したりとかしてやらなくちゃいけなかったりするから、そういうのも、やっぱりその、復旧作業っていうのかな。そういうのも結構早くなったりとかするから、まあね、その辺ちょっと意識してみると、仕事が早くなったりとか、ね、学生さんの人、ね、ちょっと黒板写すの遅いんだけど俺って、いつも書いてると先生に消されちゃうんだけど、という人いたら、もしかしたらそうなってるかもしれないよ。文字を一文字一文字とか、多くても単語ごと。でしか書けないとかいうのがあったら、ちょっと意識してなるべくまとめて書いてみる、覚えて書くとかいう風にちょっとトレーニングをするとちょっと早くなるかもしれないな。これ結構あんまり言われないことかもしれないんだけど、でもたまにやっぱし言われてたやついるっぽいんだよね。本当にさ、その黒板一文字一文字書いてるやつとかいたら先生が注意してとかいうのがあったりするっていう話も聞いたことがあるからね。なのでね、もしちょっと気づいてなかったけど、なんか言われてみたらそうなってたなっていう人いたらね、ちょっと単語もしくは文脈ぐらいまでしっかりガッて覚えて書くっていう習慣をつけることによって慣れてくれば、そんな集中して覚えなくてもある程度のまとまったね文字を覚えて書くこと、だから数字とかもね、一つ一つじゃなくて4文字ずつ覚えるとかいう風にして書いていくと、なんかすごく良くなっていく可能性があるなと。俺も今週始めたばかりだからあれなんだけど、少しなんか良くなってる気はするんだよね。だからちょっとね、もしよかったらお試しいただければ、まあ多分ね、試さなくても1週間後とか1ヶ月後ぐらいのいつもの学会のね雑誌の方にはこの発表がもう掲載されると思うからさ、その時見てね、なるほどってね、ちょっと整理してね、実践していただいてもいいと思うんだけど、ただやっぱり学会ではな、ちょっとまだ発表予定未定だからな、わかんないからさ、ぜひこのラジオを聞いたね、皆さんは試してね、いただけたらと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほどほど来ましたから、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あとは、今日喋りたかったことなんかをね、つらつらとやっていきたいと思いますのでね、お聞きいただきたいんですけども、まあ、いっぱい話すこととかお便りとかも来ているのでね、もう、ね、ちょっと音速でね、まあ、もしくは秒速でね、ちょっと私も、奥を稼いでいきたいと思ってますからね、ちょっとやっていきたいと思うんですけども。じゃあ、あとね、今週、まあ、あんまり大した話じゃないんだけど、一個話したいことが、アプリ。iPhone とか、Android のアプリでね、ちょっと今週、一気にピークが来て、一気に冷めた アプリがあるんだけど、ゲームで、パズルゲームなんだけど、2048っていう、2048っていうアプリがあって、これ、面白いの。パズルゲームなんだけど、まあなんか、なんだろうな、ブロックがね、あって、で、そこに数字が振られてて、同じ数字を合わせると、その、なんだろうな、倍の数字になってってさ。で、その倍の数字と倍の数字とかのブロックをいっぱい作ってって、まあ、それを合わせていくと、また倍の数字になっていくからってんで、それをいっぱい掛け合わせていって、最終的に2048のね、なんかブロックを作るみたいな、なのかもよくわかんないんだけどね。まあちょっと100分は一見にしかずだから一回インストールしていただきたいなと思うんだけどさ、全然私回し物でも捨て間でもないんだけどね。で、面白くて、この2048っていうアプリが。で、パズルゲームとか好きだからさ、やっちゃってさ、したら気づくと1時間ぐらいやってんだよね、ずーっと。これダメだなと思って。で、今週すんげーやったんだけど、これちょっとやっててもちょっとどうしようもねえなと思って。ね、他に俺もやることあるし、卓球の勉強もしないといけないし、こんなアプリやってる場合じゃねえと思ってね。で、やらなくなったんですけど、面白い。ぜひ、2048にまでは達せなかったけど、多分最高得点で1万5000点ぐらいまで出たからね。まあ、参考までに。もし、このアプリでね、2048っていうアプリね、インストールしてゲーム始めたよって人いたら、確かパルさん最高得点1万5000点とか言ってたなって。それはちょっと抜いてみようかな。で、抜いたら、アンインストールしていいですからね。抜くまではダメですよ。ね、ちょっと頑張ってね、やっていただけたらね、ちょっと、パズル好きとか数字とかね、好きな人はね、面白くできるかなと。ね、本当に今週、なんかすげえやっちゃったね。アプリでした。じゃあ、あとはね、私としてはお話はある程度したので、お便りをね、ちょっと読んでいこうかなと。結構いただいてるんでね、読んでいきたいと思うんだけど、どっから読んだらいいんかね。いっぱいあるなぁ。どれかな、どれかな。じゃあ、こっからいこうか。ラジオネーム、582番さん。パルさん、助けてください。去年の12月から一人暮らしを始めました。選んだ部屋は家賃も安く広くて何も不満がなく大成功だと喜んでいたのですが、先月ぐらいから虫が部屋に飛ぶようになってきました。おそらくユスリカだと思います。最初はまあたまには虫も出るかぐらいに構えていましたが、暖かくなるにつれて増えてきています。窓を開けると入ってくるので窓を開けられません。パルさんの部屋は虫は出てきますか？過去に住んでいた部屋では出ましたか？何か効果的な虫対策を知っていたら教えてくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ虫対策は虫コナーズだよね。まあ使ったこともないんですけどね。虫コナーズいいって聞いたことあるんだけどさ。まあこれするしかないよね。あとは、なんかあんじゃん、コンビニの前とかに電球があって虫がバチバチバチバチ食らってるっていうあれをつけるとかね、まあ、ありますけど、正直俺虫があんまり多くなんか発生したとかね、出てきたとかってことはないんだけど、まあ最初にね、住んだところがね5階だったんだよね。でかなり高さのある建物だったから、さすがに5階とかになってくると虫すら上まで飛んでこないんだよね。だから高いところに住むと虫は入ってこないって。まあ、これは一つ対策かなと思うんだけど。で、このユスリカっていう蚊って、なんかあんじゃん、チャリンコ漕いでるとさ、なんかたまに集団でいる蚊みたいにいんじゃん。で、顔にブワーって入ってきて、なんじゃこれやって。多分あれのことっぽいんですけども。まあ、これがね、だからコバエみたいなやつがね、まあ、発生してるんだと思うんだけど、まあ、窓はね、やっぱし少し森とか木が多かったりとかするとね、そういうの発生したりとかするのかなと思うんだけど、あと水とかね、なんか溜まってるところがあったりとかすると、そこからね、まあ浮かしたりとかもあったりすると思うし、まあ難しいかなと思うけど、まあ網戸して窓を開けるか。あと俺基本的に窓開けないからね、クーラーだね、クーラーガンガンっていうね、まあそれすればいいかなって思うし、あとただ部屋の中で窓を開けてなくても蚊が入ってきちゃうってことであれば、まあ、どっかが隙間空いてるのか、例えば下水の方から発生してるとか、ちょっとあるかもしんないから。まずは、どこから入ってきてるのか、侵入経路をね、まず確認して、ね。まあ、ベランダとか閉めてても入ってくるんだったらね、ちょっと、入手経路、ね。 それを確認した方がいいかなと。で、例えば排水管とかだったらさ、そういうなんか、あんじゃん、塩素系のね、パイプユニッシュ的なやつをさ、もうがっつり使ってね、まあ、撲滅するのもありだと思うし、あとさっき言ったね、虫コナーズとかちょっと使ってね、まあ、部屋に入れないとか、あると思うし、まあ、あとね、一回今使ってない、カバンとかの中調べるのもいいと思うよ。昔俺、使ってないカバンあったんだけど、ね、一時使ってたの。で、ある日から使わなくなったんだけど、で、そのカバンはね、まあ普通部屋に放置してあったんだけど、なんか最近コバエがすげえ飛んでんな、なんだろうと思ってた時が一時あったの。で、俺もね、だから、どっから虫飛んでんだろうなと思って探したのに分かんなくて。で、はって思って。そういえば、1ヶ月前ぐらいに、そのカバンの中に、なんか食べ残しの、なんか半分ぐらい食った、なんかおにぎりとかあった気がすんなと思って。やっべーと思って。で、案の定カバン開けたらね、そこにコバエが大量発生してるっていうね、やばいっつって。のもあるから、もう、すいません、食事中の皆さんごめんなさい。ね。おにぎり食べてる皆さん、あとコバエ食べてる皆さんすいませんね。まあいろいろありますから。いや、そんなのもあるから、ちょっと、ね、どっから出てるかな、どの辺でいつも蚊見ること多いかなとか見たりとか、あとカバンの中になんか食べ物入ってるのをそのまましまってるとか、あるかもしんないから、ちょっと見てもらうと、ね、ちょっとホラーな感じのね、絵が見れるかもしれないんでね、ちょっと気をつけてね、部屋を散策していただければと思います。あとは、ラジオネーム K さん、初めてラジオ用スレに投稿します、隣人の夜の行為の件で過去に住んでいたアパートで経験したのを思い出しました。寝つけないので AV を見てから、処理して寝ましたけど、一番、ひどい時は振動がすごかった。マイケル・ J ・フォックス主演の摩天楼はバラ色にというタイトルの映画があります。その中の主人公が夜のアパートでの隣人の行為に合わせて指揮棒を振るというシーンがあり、まさに同じだと思ってニヤリとしたものです。おすすめの映画です。ここまで丸聞こえだと、自分の声とかも同じだろうと思って静かにするようにしましたが、木造モルタルのアパート時代のことですが、今住んでいる鉄筋コンクリートのマンションでも同じようなことがありました。さすがに振動とかはなく、窓を閉め切った状態では音は遮断されるのですが、開けていると丸聞こえです。当時、新築でベランダ側には、植木屋さんの畑になっていたので油断していたんでしょうね。新婚さんだったのかな。もちろんおかずにさせていただきました。刺激を求めるのは大いに結構だけど迷惑なんでほどほどにというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあみんな何かしらあるんだね、お隣のお声が聞こえてしまうっていうのはね。だから本当にね、もう隣からあれだけ声が聞こえてたから、本当ね、今ラジオやってる時もね、声聞こえてんじゃねえかな、こんな深夜に迷惑じゃねえかなって思いながら喋ってんだけどね、まあ関係なく喋ってますけどね。で、ちょっとね、このラジオの中でね、そのお便りの中でね、ご紹介いただいた、マイケル J ・フォックス主演のね、摩天楼はバラ色にっていうね、映画。俺、これ、ガキの頃ね、うちの母親とかマイケル J ・フォックス主演のね、映画好きでね、結構見てたんだよね。で、この摩天楼はバラ色に、なんか、かなり面白かったと思うんだよね。でも、あんま覚えてないんだけどね。ちょっともう一回見てみようかな。多分ね、なんか、すっげー面白かったんだよなーっていうのが、なんか久しぶりにこうやってね、聞いてね、思ったからね、ちょっとマイケル・ J ・フォックス、いいんだよね。まあ今、ちょっといろいろありましたけどもね、また俳優復帰するのかな、わかんないけど、したんだかするんだか、ね、できないんだか、ちょっといろいろありましたけどね。この摩天楼はバラ色に、ちょっと古い映画だけど、確か、なんか、あれでしょ、どんどん、なんか成り上がっていくような、そんな映画だった気がするからね、面白いと思います。ね、違ったらごめんなさい。ありがとうございます。あとは、ラジオネーム、内藤学園さん。パルさんこんばんは。パルさんの職場に若い女の子いないんですか？社内恋愛に発展させてくださいよというね、お答えいただきました。ありがとうございます。いない。だいたい俺よりも、俺ぐらいのやつが多いのかな。俺より年上の方がかなり多いんだけど、年下っつったってさ、やっぱし2、3下だったりするのが一番若いから、30歳とか29歳とか そんなもんなんじゃないかな。あとはまあ彼氏いたりとかもするからね。まあいないですよ。ゴミしかいませんからね、うちの職場はね。残念。あといいなと思う人は結婚してるから。どちらかですからね。だからね、もう、しょうがない。職場恋愛は無理。新しい子が入ってこないしね、そもそも。まあそんな職場ですからね、ちょっと諦めムードなんでね、職場以外で。本当はよ。職場にいい子がいたら、絶対職場恋愛の方が俺はね、いいの。っていうのも、やっぱり初対面の人とはなかなか、俺って人間を分かってもらうの難しいんだよね、やっぱり。まあ、長い間、そうやってちょっと、いろんな見てたりとかすると、あ、この人こんな人なんだとかね。そういうの見てもらって、それで分かってくる人柄こと俺だからね。まあ、ちょっと難しいなぁと思ったりするんだけどね。まあ、なんか、今の職場は、ないと思います。残念ながらね、本当は求めてるんですけどね。そんな、あとはラジオネーム、もう DJ なんてやめたりリアポンさん。パルさんこんばんは。青春がしたくて出会いを求めて塾に入ったものの、かっこ、僕の学校は男子校なんです。いわゆる変に意識高い系ばかりで辛いです。特に女子は本当にひどいです。消しゴムを拾っただけで舌打ちされたり、睨まれたりされるのなんて漫画の世界だけだと思ってました。僕はこの弾圧の時代をどう生き抜けばいいですかね。人生の先輩として指導をお願いしますってね、お出てきました。ありがとうございます。嫌だね。やっぱしこうやってさ、出会いない。それ男子校だからさ。だから塾に入ってね。そうすると塾に入ると、まあ、いろんなところからね、生徒が来るから。そうするとやっぱし、女子生徒もね、いっぱいいますからね。出会いがあるからなんて、いうところもあると思うんだけどさ。ただね、残念ながら意識高い系のやつばっかでね。でも、まだ、その、大学生とかの意識高い系に比べれば、まだまだいいですよ。本当俺も別に学歴コンプレックスがうんぬんとかじゃなくてね、ないとは言わないよ。俺もやっぱし大学行った方が良かったかなとかね、行きたかったなとかね、まあ行っとけば良かったかなとか思う時もあるからさ。で大学生見てるとやっぱし俺もね、専門学校までしか卒業してないからね。だから、まあ、引け目がないのあるのって言うと、まああるとは思うんだけど、でそれとは別なんだよ。大学生の意識の高い系っていうのはもう全然別枠で、もう何なんだろうこいつらっていうのがあったりはするんだけど、まあこれはね、ね、リアポンさんの方も大学生とかなって言ったらね、まあ垣間見ると思うんでね、その時もね、まあひどい弾圧を受けると思うんだけど、今は今でね、またちょっと違ったね、その意識高い系の女が多いと。ね、クソですね本当にね。もう、もしかしたら今のね、高校生とかね、中学生とか、わかんないけど、学生さんはね、やっぱり、結構、可愛い女の子多いと思うんだよ。やっぱりね、化粧するかどうかわかんないけど、少しそういうの意識するしさ、で、可愛いなと思っても、もうクソしかいないからね、消しゴム拾っただけで舌打ちされるって、ね、どういうことだよって。これがね、消しゴムを自分でわざとね、女の子の真下の席に落として、で、あ、やべえ、ちょっと消しゴム落としちった、つって、で、消しゴム拾った時にパンツの中を覗くとかやってたら、それは下打ちされてね、膝切りも食らいますけど、そうじゃないでしょ。普通に、ね、もう良かれと思って、親切心で拾ったら下打ちされるってね。そんなんありますかと、ね、いうところあるからさ。でもそんな子はツンデレだから。今、ツン、ね、ツンの時代だから。で、弾圧のツンの時代だからさ、そこは、なんとかね、うまく切り抜けて、デレを待つというところで、これもね、じゃあ、意識高い系の女は何求めてんの？意識高い系の男ですよ。だから、こっちも意識高い系に振る舞って、女を落とせば、ね、みんなもうデレになりますからね。だからもうそうやってやるしかないよね。もう下打ちしてきたら、まあ、下打ち仕返してもいいですしね。唾吐きかけてやってもいいですけどね。まあ、問題になりますからね。そうではなくね、対抗するんじゃなくてさ、よりね、お互いを高めていくっていうね、形でやっていったら、例えばよ、まあ、ね、このラジオネームね、もう DJ なんてやめたり、リアポンさんがね、まあ、頭がいいかどうかっていうのはまた別ですけども、例えばさ、その模試とかがあってさ、テストの点とか出るじゃない。で、点数いいとするんじゃん、その女よりも。そしたらさ、なんかちょっとそのテストの結果とかね、ピラッと落としちゃって。で、点数ね、 こいつ、そいつよりもいいわけよ。で、それをさ、見られちゃったけど、あ、今回ちょっと、ね、気抜いてテストの点数低かったな、みたいな。もっとちゃんと頑張っていかないといけないな、っていう。ね、そんな独り言を言って、ちょっと三沢っぽいですけどね。そうすると、あ、この人ね、頭いいんだわ、って。で、今回手抜いたのに私よりも点数いいって、抱いて、なるかもしんないから。そうしたらよ、ね、消しゴムをね、拾ったらさ、舌打ちされてたのがさ、もうわかんないよ。消しゴム落ちたなと思って拾ったら電話番号書いてあって、電話くださいって言ってるかもしんないからね。だからね、やっぱり、もうその女の子の上を行くスペックをね、手に入れる。ね、それで、もうすべてうまくいくからね。弾圧の時代もね、それでかわしていけると思いますからね。頑張って。で、あと、その女の子よりもね、頭悪かった場合、諦めてって。ね。マヤミキだったら諦めないでって言うかもしんないけど、俺だったらもう諦めてって言うからね。まあ、それでね、ちょっと暗い人生をね、ちょっとその塾の間はね、過ごしていってもいいんじゃないかなと思います。あとは、ラジオネーム、どちらかな。ラジオネームが、こちらが、山猫舞台さん。絶対成功するなら、ラジオとか執筆とかがやりたいですね。しかし、芸能人になる自信もないし、結局営業とかになるんだろうな。小学生の時に、将来のなりたい職業とかでサッカー選手とか上位に来るけど、それってウルトラマンになりたいって思ってるのと大して変わらないと思いますね。ところが大人になるにつれて、自分の持っているスキル、学歴、資格、体力、コミュ力などなどで、できる仕事の中から選ぶしかないんだよね。高卒だったら大卒向けの求人に、募集できないとか、いろいろ選択肢も変わってくるし、今から大学行くわけにもいかないから、パルさんは宅建という武器を手にするしかないな。あと見た目を小綺麗にするだけでも面接とかでも違うかもしれませんね。武器がないと負けてしまうぜ。なんかまとまりない話を長々とすいませんってね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、これはね、ちょっと今目から鱗だなっていうのはあるんだけど、そう、ちっちゃい頃のさ、もうお前なれないよっていうね、夢があるじゃない。ね、そのウルトラマンになりたいとかもあるしさ、私は怪になりたいとか、まあ、いろいろあると思うんだけど、いや、俺、だからそれはさ、もう不可能じゃん。本当に不可能っていうことがあると思うけど、だから、正直でも、子供の夢でね、その次に普通に、ある中でさ、サッカー選手とか野球選手になりたいとか、アイドルになりたいとか、そういう夢を言う子のいるじゃない。でも頑張ればなれるかもしんないじゃない。だからいいんじゃない、そういう夢もって思ったんだけど、ね、こうやって指摘されるとそうだよね。そういうのもさ、ほぼなれないわけじゃん。ほぼっていうか、まあなれないよね。言ったらさ、まあなれる人ももちろんいるよ。だけどそれってやっぱりもう最初始めた瞬間から異様にできるとかさ。まあ、もちろん特別な人はいる。特例は、大学の時代までね、ずっと応援とかね、してて、レギュラーになんなくて応援してるのに、セリエ A とかね、そういうなんか、行っちゃうとかさ、そういう人もいるかもしれないけどもね。だけど、まあ、それは本当に、まあ、変な話、ウルトラマンになっちゃったタイプの人だからさ、あれなんだけどさ。でも、考えてみると、本当ウルトラマンになれるかなれないかっていう確率と、サッカー選手になれるかなれないかって確率って、あんま変わんないよね。まあ、ウルトラマンは 0% だからさ、なんとも言えないけど、でも、それに近いパーセンテージなんだよね、と思って。100人に1人もなれないわけでしょ？そしたら 1% ないわけでしょ？だから 1% ないってことは、0% に等しいから、ほぼね。そう考えると、そうなんだなと。結構俺は現実的にサッカー選手とかアイドルとか、まあ、頑張ってみたらいいんじゃないのって思ったりするところがあったけど、そうだよねっていうのがちょっと今あってね、ウルトラマンになりたいって言ってるの一緒なんだなと思って、ちょっとね、なんか考えさせられるところがありましたね。まあ、これもちょっとね、私ならまた消化してね、うまく消化したらね、また違うね、なんか考え方とか発見とかあるかもしれないからね、またその時はね、このまたラジオでね、お話ししていきたいと思います。あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム596番さん、パルさんこんばんは。以前次のオフ会にはパルさんと見るアニメ上映会が、上映会という案がありましたが、それに追加する案でパルさん含め集まった人たちがそれぞれ好きなものについて語り合うというオフ会はどうでしょうか。 アニメ作品でも歴史上の人物でも趣味でも我流のオナニーでも熱く語れるものを一つ持ち寄るというものです。宗教とか政治とかめんどくさいのは NG で、いろんな人たちの意見や考えを聞くことによって新たな発見があるかもしれないし、世界も広がるんじゃないでしょうか。ちなみに自分は日本最古のエロ歴史書古事記のことについて語りたいです。よかったら考えてみてくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。これはちょっとね、面白いかもしれないね。やっぱりね、その人にとってのナンバーワンっていうのを教えてもらうってね、面白いと思うんだよね。やっぱりね、その人の一部というか、本当にそれを構成するものというかね、本当にその人をなんか一つさ、なんか表現しているものっていうことでもあるじゃない。だから俺だと、まあ難しいけど、まあこのラジオに対する話だったりとかも、まあこれも、まあ一つね、俺が一番話したいことかもしれないし、あとはアニメとかだったら本当にあのブルーシードってアニメがね、一番好きだったからさ、まあ今も好きなのって言うと、まあそれはちょっとわかんないんだけどね、本当に今までで一番ハマったのはブルーシードだから、ブルーシードについて熱く語るっていうのもいいかもしれないね。でそんなさ、本当にそんな一人の人間がね、もう本当に俺の中で今まで生きてきた中でこれがもう本当一番なんだっていうのを教えてもらったら、まあもちろん心に響かないものもあるとは思うけど、中にはさ、すごい響くものがあるかもしれない。だってその人がナンバーワンっつってんだもん。30歳の人だったら30年間生きてきてナンバーワンだったものって紹介してくれてるわけだからさ、そうしたらそれは結構ナンバーワンじゃないってあるからね。そんな熱いのを例えば10人集まったら、ね、10人の人生の中でナンバーワンの何かを教えてもらえるとかいうことだから、そんな有意義なね、会はないなと思うんだけど、ただ怖いのは、私たち人見知りじゃないですか。そうすると人前で喋んのって得意じゃないんだよね。しかも初対面で。で、初対面も初対面で、しかもオフ会でっていうね、ところだから、緊張しちゃうよね。だから、難しいんだよね、そこってね。だから、酒入って、もうベロンベロンで、で、俺こんなん喋りたいんだよとか言って喋ってんだったらいいんだけど、やっぱりこういうのをなんか、一応名目として、ね、こうやってみんなで語りましょうとかっていうのになっちゃうと、じゃあ、ね、次、ね、〇〇さんお願いします。次、〇〇さんお願いします。なると、なんか改まっちゃって、喋れねえんじゃねえかなっていうのがあるんだよね。だから、俺正直、自己紹介ですらダメなんだよね。オフ会あるじゃない。じゃあ、一人ずつ自己紹介してってくださいとかってあるじゃない。やめてよって思うもんね。もう喋りたくないと。ね。だって、俺が主催のオフ会で、大体みんな俺のことを知ってるから、俺がどんなこと喋ったって平気なのに、でもそれでも緊張しまくっちゃうからね、なんて言ったらいいんだろう、なんて言ったらいいんだろうってさ、だそんな挨拶すらも満足にできないからね。だから、難しいなと、やってみたいなって、面白いなと思うけど、ちょっと実現できるのかなってね、そういうちょっと人間のポテンシャル的なところでね、ちょっと不安をね、感じざるを得ないというところでございますね。あとは、ラジオネーム、597番さん、さっき言ったね、おすすめのパズルゲーム、2048、ね、こちらの話なんですけども、そのパズルゲーム、ブラウザー版で PC からやったなって、ついつい時間を忘れちゃうよねってね、お答えできました。ありがとうございます。ブラウザー版があったんですね。知らなかった。これはね、あんまり聞かない方が良かった情報かもしれないね。俺、ちょっとやっちゃうかも。今後、ラジオをしながらカチカチやってたら、このゲームしてる可能性ありますけども。やっちゃうんだよ。なんか、ずっと、まあ、うまくいかないとね、まあ、1分ぐらいでね、ゲームオーバーになっちゃったりするんだけど、続くとさ、ずっと続いちゃうんだよね。だからね、で、もうちょっとね、またうまくできんじゃねえかって思ってね、やっちゃうと気づくと1時間みたいな。あるからね、ちょっと寝ようかなって前にやるとさ、おかしいなって、今日は4時ぐらいに寝てね、明日早く起きられそうだなとか思ったら、気づいたら6時半とかね、ありますからね。ちょっと気をつけないといけないね。そんな、ね、悪魔のゲームですね。あとは、お便りいただいてます。ラジオネーム、紅のバックパッカーさん。パルさんこんばんは。そういえば、以前に馴染みのお店を作りたいと言われてましたが、どうされましたか？その店に行くと、家に帰ってきたような、ように落ち着く、馴染みの店や顔馴染みがいるお店っていいですよねって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。できない。ね。 残念ながらそんな馴染みの店がね欲しいなと思ってたけどできませんね。このラジオでもずっと言ってますけど、いやーできないよね。未だにやっぱりない。基本的にやっぱりチェーン店行っちゃうし、顔とかも覚えられないし、個人店とかも友達とだったら行くかもしれないけど一人じゃ行かないしってあるからちょっときついなと思ってるんだけど、最近ちょっと思ったのが、逆によ俺、まあ、バー行きたいねとかあるんだけど、で馴染みの店も作りたいとかあるんだけど、ちょっと違うのかなと思って、もうそこはもう求めないで、でただやっぱりそういうなんだろうな、一人で飲んだりとかそういう店に入りたいなとかってのはやっぱりあるわけ。それで思ったのが、ちょっと賑わったバーってあるじゃない。まあスポーツバーっていうところまで行かなくても、なんか結構みんながワイワイガヤガヤやってるスタンディングバーみたいなところあるじゃない。で、まあスタンディングバーとはいえ、まあ、結構座れたりとかするところあるじゃない。そういうところで一人ね、あのなんか部屋の隅っこの方でさ、なんか酒飲んでつまみ食いながらパズドラしてるみたいなさ、で仕事の帰りにね、で1時間ぐらいいるみたいな、で支払いは1500円ぐらいみたいなさ、俺そんなところでいいかなってちょっと思ってて、もうみんなが盛り上がってワイワイガヤガヤやってんだけど、だから別に俺とかあんま関係ないじゃんっていうね、ところで気楽に、あの言ったら日高屋にいるかのようにね、もうくつろげるかなと思って、別にカフェとかでね、カフェとかでなんかやっててもいいんだけど、また違うんだよね。カフェでお茶飲んでっていうのなんか少し寂しいところがある。やっぱり寂しいのは俺がね、カフェであの MacBook Air を広げてないからっていうのもあると思うんだけど、でもやっぱりちょっと寂しいなと思って、だからまあ昼間はいいよ、昼間はカフェとかでね、やっぱし MacBook Air を広げて、でまあちょっと黄昏てるね、そんなねスタバのねちょっと一シーンね、一つのシーンなんですけども、でもそれは昼間だからさ、やっぱり夜はこういうバーとかなんだけど、静かなバーとかだとやっぱりさ注目されるわけじゃないけどさ、じゃあ人数がね、人が少ないバーに行ってさ、カウンター座ってさ、そこでパズドラしててもさ、ちょっとあれじゃないね。で話しかけてコミュニケーションとか取ったりしなくちゃいけないところがさ、なんか話しかけないでオーラかやってもさ、こいつ何のために来てんのってなるじゃない。だけどもうなんか客とかもいっぱいね、もう入り混じってさ、でワイワイガヤガヤやってる中でさ、そんなんだったらさ、一人ぐらいさ別に端っこでパズドラやってたっていいわけじゃない。そう思うとちょっとそんなのもありかなと思って、少しそんな店を探してみようかななんて思ってさ、でそうするとそこに通ってればね、そのうち顔見知りとかになるかもしれないけども、なんかそんなのもいいなと思ってね。でそういうバーって結構安かったりするじゃない。そのね、こじんまりとして少人数とかのバーはやっぱしね、お酒とか800円とか1000円とかしちゃったりするけどさ、そうじゃなくてそういうなんか人が入り混じってワイワイガヤガヤやってるね、そういうバーはまあ一杯500円しなかったりとかよくあるじゃん。あの300円400円とかでね飲めたりとかするから、まあ酒1杯とおつまみ2個ぐらいとね、そんなんで1200円とか1500円とか済むからね、そんな毎日ちょっと仕事帰りに寄ってみるっていうのもね。でそういうところ結構深夜遅くまでやってんじゃん、2時とか3時とかさ。だから仕事終わりでね、俺池袋が着くのね11時とかなっちゃう時もあるからさ、さあその後でもね、あの飲みに行けるとかね、まあそういうところに行けるとか、そこでコーラいつも飲んでてもいいよね。あの11時ぐらいに来るコーラの客さみたいなね、別名コーラって呼ばれてる、コーラデブメガネって言われてんだけどさ、そういうのでもいいよね。そうすると少し顔見知りになってさ、今日コーラ新しいの入ったよってね、あのペプシとね、あのコカコーラがあって、で、あとなんかいいのドクターペッパーも入ったからちょっとたまにはどうかねっていうのがあるかもしれないからね、そういうのもちょっとはいいかなと思ってますからね。まあ行きつけはできないとしてもね、そういうところにちょっと通ってみようかなって、そんな風にはちょっとね最近思ってますね。じゃあそんなんで今日長く喋っちゃったな、喋りたいこといっぱいあったのと、お便りもいっぱいいただいちゃったからね、こんな時間になっちゃいましたけどね。まあそんなんで、今日この辺でということでね、そうしたら来週なんですけども、来週はもうね6月入っちゃいましたからね、来週は6月の8日の日曜日、またね23時からね1時間ねと言いつつも2時間ぐらいやってますけどね、やっていきたいと思いますからね、また聞いていただけたらと思います。で、そうだ、そろそろねあれですよ、父の日あるから もうそろそろ用意しないとね、間に合わないと思うからね、プレゼントとかね。あの、皆さん、親孝行ね、していると思いますけども、今年も忘れずに親孝行ということでね、父の日、何か送っていただけたらと思いますからね。まあ、そんなのもね、忘れないように。私もね、ちょっと、父の日何あげたらいいかななんてね、思ってたりするんだけど、何あげたらいいかわかんないんだよね、本当に。父親は金持ってるじゃない、言ったら。俺たちよりはさ。だから俺たちがあげるものなんてなーって思うんだけど、父親がね、まあ見つけられないようなもんとかね、そういうちょっと変わったものとかっていうのを、まあ、あげたいなと思ってはいるんだけど、なかなかなくて。ね、まあそんなね、ところなんでね、まあちょっと、来週、再来週あたり、また父の日の話するかもしれないですけどね、まあプレゼントなんかね、こんなのあげたらね、父親喜ばれたよとかね、大体でもあげてんだよ、定番のものは。だからちょっと奇抜なものをね、あげたいなと思ってるんですけどね。まあそんなね、感じで6月入っちゃったから。で、宅建ね、やってみたいなとか思ってる人、7月に申し込みが始まって10月テストだから、まだ間に合うぞ。ね、6月からやって、ね、6、7、8、9。で、10月、まあ、3週間ぐらいあるかな。だから、丸々4ヶ月はあるから、まだ間に合う。ね、かもしれないからね。ちょっと、どうしようかな。この人生どうしたらいいんだろうっていう人いたらね、もしかしたら、ね、今から頑張ってもいけるかもしれないからね。まあ、そんな人はね、まだまだ、そんなのもやってますよと。まあ、そんな話でね、私もちょっと頑張っていきますからね。少しでもね、宅建仲間を、ね、増やしたい、ね。そんなところもあるんですけども。じゃあ、そんなんでね、今日もよくわかんない話をね、長々としちゃいましたけども、今日この辺でということで、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら。